かってる
こんばんは。
こんばんは。
第3ヒート64周目です。川村博史です。
鈴木智也です。
今日は北名古屋市にありますサスペンションエッジさんからお送りしております。
むずがゆいね。本当に
サスペンションエッジ本社ですね。
本社。そうだね。
最近ですか、ここに 本拠地を移したのは。
そうそう、
いくどのくらい前ですか。3ヶ月ぐらい前かな。
いや
6月ぐらいじゃないでしたっけ。
7月か。
7
月の15とか。
そうか、
ぐらいじゃないですか。からやり始めたから、
はい、うん、最初まだボロボロ具合がすごかった。
あ、そう思ってた。
ボロボロっていうか、こうもともと
廃墟感があってね。
そうですね、味とか、
うん、
もともとなんか居酒屋さんとかやってたん
だと思うね。まだもんだって。
うん。
中に木とか生えてたじゃん。
生えてた。でも面影が。
ちょっとあるし、あそこに。
ああ、
うん。あと入り口の扉ね。おばあちゃん家感があるでしょ。
ガラガラガラガラ。
うん、そうそうそう。
塗ってましたもんね。うん、天井から、壁から。
うん。
落ち着きますね。
塗ったもん、天井も。視力が落ちたからね。なんかそんなんなかったっけ。なんかどこだっけ、あれなんとか大聖堂とかで天井の絵を抜いて塗ってて、ミケランジェロ、
ほぼ失明状態になった って言ったやつね。
聞いたことある、
う
ん
う
ん、
こういう
風にね、そこにやったわ。外で一緒、こうやってやりながらやったわ。
あ何回か僕も来てますけど、平日とかにフラッと平日来ると、トマさんがいるっていう状態なんで、毎回アポなしで、ガガラって、じゃあ、
ドキッとするもん。
一応コンコンってしますけどね。なんかつけますか、シャナナナナってなるやつ。
開けると、いやもう相手はわかるから、ガラガラガラって言うから。わかるからね。
そうなんですね、今回は、ここから。
そうそう。インターネットも来たからさ。
そうですね、
すごいね、インターネットって。
全然あれでしょう、もうめんどくさいですよね、インターネットって。
うん、
つなぐのね。
あ、それはね、
うん、
いや、あの何、あの悠長な感じ、こっちとら早くしてほしいのにさ、うん、
マルティ T
N マルティびっくりした。
結構ね、なんかなんすかね、あれ殿様商売なの。
いや、そんなに回線引く人がいるの。
でも、まあ、回線、どうなんでしょうね、うん。仕事とかでもね、あのやり取りしますけど、
うん、
道路とかね、掘ったりする時とかに、なかなか、
のんびり。
なかなか、まあ、のんびりやってくれますけど、
うん、
ちゃんと。
いや、でも、場所があるといいね。
回線も来たっていうことで、まあ、第3ヒートも、おそらくここが、
ね、やれるような感じのちゃんとあれだね、うん、もうちょっとなんか体制整えないと、やってみないと分かんなかったからな。そうそう、中でなんかこうさ、1個の部屋の中でマイク整備できて、
うん、
でそのまま挿す外してやってっていうのができるのいいな、
うん、
うん、
仕事がはかどる、
うん、あ、行かなくていいじゃん、あちこち。
そうですね。
それが楽だね。
お仕事は、もう普通にされてるんですよ、
ね。うん、してるんで。あそこに置いてるやつ、
ね。はい。お客さんのバイクとかも置いてあったり。うん、何不自由なくやってますか、今のところ。
そうだね。うん。本当に、何不自由なく。いかんね、居心地よくすると。自分自身の。
そうですよね。
うん、ずっとここにも。
ああ、
うん。
いや、この間、ちょっと1ヶ月ぐらい前かな、
うん、
あの、ここで、ともやさんとだべってたら、 トメさんの家族が来て保育園帰りですか、
うん、
お父さんも一緒に帰ろうよすごいダダをこねてましたフフ全然家にいない人みたいな
まるで俺のよう
森さんもそうだな。
そうですね。普通にだって僕この間東京行った時に、
うん、
普通に森さん誘いましたから、
ね。いますよ、つって、
うん。で、普通に来ましたからね、森さん。東京で。
JK とかちょっと
パート。あ、いいですよ、いいですよ。
しますか、
はい。まあ、変わったもんなんもないですけどね。あれですけど。
2階もあるんですよね。
2階は一応住居みたいな形になってて、一応あれだもん、冷蔵庫とか買わないようにしてるの今。
冷蔵庫欲しい。
冷蔵庫買ったらもう帰ってこないんじゃないかっていうふうに言われてますからね。
サス屋さんって感じ。
ああ。
サス屋さん。
そうですね。
どこまでやってくれるんですか、サスペンションエッジって。
どこまで？
うん。
何それ。
いや、ね、まあ、
うん、
サスやってください、オーバーホールしてくださいとかもちろんあると思うんですけど、うん、いや、ちょっとキャブの調子悪いとか、なんかエンジン調子悪いんですよ、みたいな。
ああ、キャブの話は、それこそね、2ストローク、あれでしょ。キャブの話は、そうだね、相談、電話かかってきたりするもんね、
うんうん、ちょっとセッティングがとかね。
そうそうそう、まあ、それこそね、ああいうライディング、今ライディングスクールやってるじゃん、
はい、
で、なんだろう、ツイッター上で DM くれたりとかもしてくれる人いるし、質問でね、質問箱で質問してくれる人もいるんだけど、来たら答えるのにっていうのもある、
うんうん、
でも来たら答えれる、
なるほど、うん、
ある程度は。仕事しながらでも話できるし、ね、
そうですか。僕来るとき大体手止めて話してくれますけど、いつも大丈夫かなって思いながら話してる。
そうだね。まだ今刺すのあれが多いのと、
うん、
フィルターができてくるとね。
ああ。
そう、フィルターを今。またちょっと話のが止まってた話が進みかけてるんで、
はい、
そういうのもあったり、
ノバフロー、
そうそうそう、
あ、そう、あとここで、
うん、
あのダイソンヒント T シャツと手ぬぐいも販売、
あ、そうなんだ、
開始、
たま、これで買いに来てくれた、
あ、本当ですか、
そうそう、
ありがとうございます、
へえ、
そうそう、買いに来てくれた、
ついに店頭販売。
ずっと渋ってた店頭販売。
渋ってたね。やる気がなかった。めんどくさかったっていう。テンポがなかったっていう。
置いてくれるよって言ってくれるのもありながら。
いや、いや、それが。
こだわりのなんか。
ね、やってるみたいだよね。
全然そんなんじゃない。T シャツ実は新しいの作ってるんですよね。
そうなんですよ。
はい。
そうなんですよ。
言っちゃっていいですかね、ちょっとあの、その、
何？
新しいラインのことを。
そうだね。いいよ、言っちゃって。
まず、まあデザインは、
うん。
新。
ん？
デザインって違うか。ボディが変わりますね、
ピース。まずボディ変わります。
ボディが変わってですね、あと、僕からしたら待望の子供用が、
うん、はい。
ラインナップされるんですよ。
お、同級生がいるんで、
ああ、
そこも狙って。
そうですよね。うん、下目一個一個がいるんで、
あ、でもそのサイズなかったのか、確か、
あ、そうなんですか、
そう、だって90ぐらいじゃんね、
あ、もうちょっと大きい感じ、
ちょっと大きい、
ああ
、でも子供が、
うん、
あの大きい T シャツ着てるのって、うん、
か
わいくない、か
わいいじゃないですか、こんなの、
そうそうそう、今その2パターンを、
なるほど、
作ってます、
楽しみ、
はい、
どのぐらいに出来上がるといいですか、
わかんない、でもお盆明けだって言ってたけど、もうお盆明けてるもんね、
はい、
名阪とか間に合うといいよね、
いいしね、
うん、そう、ボディも結局さ、何、やっぱ着てみて 感じいいやつがいいなと思ったから、
はい、
まあ、ボディだけ買って、うん、で着てみて、着てたけど、あのボディいいよ。
お、
うん、あのボディはいい。
うん、うん、T シャツっていろいろありますもんね、ボディの形。今、トモヤさんが着てる T シャツと僕の着てる T シャツも全然違いますからね。
そうやね。
これまあちょっと大きめのサイズっていうのもあるんですけど。
うん、あと生地。生地も良かった、うん。生地と形が良くて、あ、これいけたなと思って。うん、で、ね、ロゴもちょっと。
はい。マイナーチェンジ。
マイナーチェンジしたんですよ。
ちょっと可愛くなった。
へ、
ぇ、ウェア間に合うみたいです、僕のやつは。
お、いいじゃん。
はい。
メア
ン？メ
アン。あ、ロゴ送っといた、それは。
あ、本当ですか？
うん。
僕も送っときました。
あ、本当？
はい。
あ、僕、ヒロシに送ってあったっけ？
はい。
あ、じゃあ、よか
った。っていう感じですね。
今、質問来てるんですけど、サスペンションエッジ。
はい。
KTM やハスク等もお願いできるんですか？
あー、やってます。はい。
あともう一つが CRF125F のリアショックってオーバーホールできるのかな？
あー、あれ、気分感じゃなかったかな。
あ、そんなん、そんなんあるんですか？
そう、非分解ってあるんですよ。
非分解。
非分解。
圧死交換？
そう。
へぇ、
もう、バラしちゃったら、
うん。
結構、組み立てるはずじゃないですか。
いや、それがですね、溶接してある。
カシメルとかじゃないんだ、
もう。じゃない、溶接してあるの。
へぇ、
それこそ今日昼間に一件、連絡が来たのが、おそらく非分解っぽいサスなんだけど、
はい、
すごくめんどくさそうなんでやってみませんかって依頼があって、
じゃあ挑戦状
が、挑戦状が来たから、ちょっとやってみようかな。
へぇ、面白そうですね。
加工屋さんね、いっぱいいるし、
はい、
構造の中の構造とどういう風になれば機能するかは知ってるから、
うん、
その辺うまくクリアできれば面白そうだなと思って。
それで単純な疑問なんですけど、
はい、
非分解ということは、
はい、
まあ、溶接を溶かし、
はい、
取って、
はい、
バラして、
はい、
オーバーホールして、
はい、
来るときまたなんか特別なことしないといけないじゃないですか。
はい、
新品買った方が安くなるぜとかそういう感じにはならない。
いや、多分あり得ます。
あ、
ただ、売ってないやつとかあるじゃないですか。
うん、
あ、
古い機種とか。
あ、そうかそうか。
はい、
そうか。
そうなんですよ。
互換性のあるサスはあるんですかね。
じゃあ、あるものもあるけど、
ない
もの、ね、ないものが、やっぱりピン、あのさ、それこそ、70年代の終わりぐらいから90年代ぐらい見ると、モトクロスターって、あのね、毎年、あの、ほとんどのものが変わっていくのよ。
へぇー。
あのスポークでさ、例えばスポークが、今って基本的に多分、リアだったらリアで、2種類とか1種類とかでなってるでしょ。あれが、あのね、こっちのやつとこっちが繋がってたりとかするやつとかあるわけ。しかも1年だけ。
はぁ、もういろいろやってたんだ。
そう、すっごい試行錯誤が入ってて、だから毎年そのパーツリスト見ると、あれまた違うじゃん、また違うじゃんみたいな。
大変だ。
そうそう、だからサスとかもそういう風で。
いやぁ。
でね、それこそ昔ってリアサスのリンクって、ホンダがプロリンク、
うん、
で、ヤマハがモノクロス、で、川崎がユニトラック、で、スズキがなんかまた別のやつ使ってて、で、リンク形状が違うから、うん、そのサスもまた違ってたり、もう今ほとんどみんなプロリンクになったから、
うん
うん、あれなんだけど、
やっぱり昔って、まあ、その市販車へのフィードバック用の実験場みたいな感じだったんですよね。
多分そうだと思います。
エアフィルター変わったかやーって怒っとるような問題じゃないですね。
じゃないじゃない。
使いがやーって、
ね。そんな安いね。
今なんかもうグラフィック変わったぐらいの変化がね。
ねえ。が、もうまあ、本当にもう今は性能が出ちゃってて。
そうですよね、うん。形なんてほぼ変わってないですもんね。
うん。
あ、やっぱり非分解でそうです。
あ、はい、そうなんですよね。非分解のやつはちょっと、なんかリスクも高いし、
うん、
意外と新品にした方が安かったりとか。
サンダーで切って、開けて、しまって、また溶接って、そんな簡単な話じゃないですよね、多分。うん、
まあ、ガスも封入しなきゃいけないし。
ああ、そっか、
うん。
ガス封入した後に溶接とか恐ろしいですよね。
多分クリップで止まってるから大丈夫だと思うんですけど。
あ、
でもね、やれるとこは多分でもあると思う。
うん
うん、
なるほ ど。
僕はできないけど。
でもそういう質問いいですね。これできますかとか。今までちょっと諦めてたけど。
この間僕ちょっと嬉しかったのは、
そうそう。
あれ、その、アジャストで、ロードのバイクで、アジャストで来てもらって、アジャストで、あの、なんていうの、フルアジャスタブルのバイクって、アジャスタって何のためについてるかって、あのロードの方で知らない方がいて、フィーリング出したいっていう人がいて、コンプレイン抱えて、まあ、問題点抱えてるっていうんで、で、来てもらって、アジャストして、で、ビューってその辺走りに行ってもらって、戻ってきて、あ、良くなりましたね、で、帰ってもらったりとか。
へぇ、
そういうサービスみたいなもん。
おぉ、さす、なんでも屋さんですね、なんかさすが。
うん、ね。結局、フィーリング、やっぱりね、楽しく乗りたいじゃん。うん。コンプレイン抱えてると楽しくないもんね。
うん。うん、あれ、お店は基本、うん、営業時間とかどう決めてる？
今、Google マップを見ると、だいたい昼から7時までって書いてあって、で水曜休みで、水日休みになってます。
へ
ぇ、ほとんど毎日いる。今日7時半ぐらいから
。だって朝ないもん、もう車。あ、もうないじゃんと。
もうすぐ来てここに。
じゃあそういうのをコンプレイン抱えた人たちは、はい、ですか、実人でもいますかって聞いてくれた方がいいんですかね。
ああ、もし来る前に聞いていただけたら、あの、合わせますって感じですね。
あ、ということはもう今 Google マップでサスペンションエッジって入れたら出るんですか？
出る。
おお。
Google マップで入れるとね、出てくるんですよ。
へえ。あ、本当だ。
出てくるでしょ？
はい。これでも場所的にバイクショップ好きですね。
だって一緒かもね。だって並んだからさ。
本当だ。
別にね、聞いてもらったら、あ、あっちだよって。
そうですね。
で、そういう方も見えるからね。
隣の設定設定に入って
る。いや、それはないね。
フィリピン屋さんですからね、隣は。本当だ。一軒の口コミ。
そうなんですよ。
お、すごい。高評価です
ね。いや、ありがたいね、本当に。
そうなんです
よ。あ、でも、なんだろう。面白いよ。
うん、
面白いなって思うようになった。うん、まあ、スクールやったのも大きかったしね。
そうですね。トマさん、トマさんスクール初の遠征で。
あ、そうそう。
広島はテージャスランチに行ってきたみたいですね。
うん、そうそう。そう、その話してないよね。
はい。
うん、そう。九州の、ライダーで、バイク屋さん、まあ、バイク屋さんの名前、忘れちゃったじゃん。
うん、
水上大輔君の、
はい、
水上大輔君から DM をもらって、で、テージャスランチでスクールやりたいんで、で、大輔君も受けたいっていうわけ。うん、僕、大輔君には言ったけど、多分聞いても、僕から学ぶことないと思うよって正直に言ったんだけど、はい、向けてくれるっていう話。で、声かけてもらって、じゃあ行きますって、うん、行ってきました。
あ、
うん、
2日間にわたって。
2日間にわたって。うん、まあ、いつも僕3人でやってるんだけど、その時は7人だったかな。まあ、1日目7人で、2日目7人で。
あ、別々の。
別々で、全く別の人たちでやって。
うんうん、まあ、どんなことやったんですかっていうよりは、こう、普段やってる人から目線で聞くと、普段やってることと、まあ、大体同じ感じで。
同じ。うん。そう、これも僕の中ですごく、今回のその、テージャスのスクールやらせてもらった時に、やっぱり、ベテランの方もいるし、その、ジャンルもそれぞれだったりするんだけど、こう、スクールやっていくうちに、自分が何を伝えてたのか、もしくあと普通の人が何を知ったら良くてっていうところのポイントがなんとなく見えてきて、でそれが単純なんだけど、ちゃんと止まれることとちゃんと進めれることで、その時に何やればいいかっていうのが大事なポイントだっていうのが、
うん、
分かって、でそれを 改めて、
はい、
テージャスでやってきた、
多分参加された方だと思うんですけど、ツイッターとかで、とても良かったっていう感想
が、
うん、
ありがたいね。
は
い、なんだろう、これ どっから話したらいいんだろうな。僕ら普段中部圏にしかいないじゃん、
はい、
もうもちろんだけど、で、全日本のモトクロスで言えばさ、
はい、
全国の人たちと顔見知りではあるけど、そのオフロードのエンデュロ系の人たちって全く顔面識ないわけじゃん、でその、初テージャスで初中国地方の方々だったけど、一緒だったね、もう楽しまれてる、皆さん、
はい、
朝行ったらじゃあスクールやる前にちょっとって言って、Bluetooth のスピーカー出てきて、
はい、
ラジオ体操第一なのよ、
準
備体操しましょうって言って、はい、で最近なんかその方がその広島のイベントの時なんかレースの時とかはその人が Bluetooth で流すんだって、
はい、
でみんなやるんだって、それはなんかすごいなんかいい雰囲気だった、
想像するだけでね、なんか
わらわらわらってみんなあのトランポから出てきてさ、
なんかこうストイックだけどストイックじゃない感じですよね。
そう
ですね。
そうなのよ。あ、それそれ本当に安全のためなんだけど、すごく雰囲気よくできるっていうか、
でそこでパチッとちょっとしたスイッチも入ってやるぞという、
もう津軽弁なんだよね。
なるほど。
了解です。
そんなのがあるんだな。
あるんだよ、ね。
広島で、
ね。広島で、
ね。広島で津軽弁なんだ。
テージャスランチそのものがいいとこだった。
出ましたね。JNCC 会場じゃないですか、テージャスランチって行ったことないんですけど、トメさんから聞いた話はすごいね、なんか、ランチっていうぐらいだから、アメリカのね、コースとかってよくランチってすごい広大なイメージがあるんで、でもまさにそういう。
そういうイメージ。はい。中国道の三好インターから降りて2、30分のところで、比較的なんだろう、インターからも近いで、しかも三好インターだとさ、
はい、
そう僕らからすると後楽園行くから比較的なんかこなれたところというか、でテージャスランチ自体はなんていうんだろう、本当こう丘みたいになってるっていうか、で敷地も広くて、
はい、
でエンジュロっぽい普通にこう走れるところと広場みたいなのが何か所かあるのと、で結構大きなモトクロスコースと、あと下が砂地のジャンプのない、どうだろう、トラクター1台分が走れるみたいなところがあって、でそこをその日にこう朝オーナーが耕してくれて、
はい、
そうするとそこをビューと走るとその輪立ちがずーっとつく練習ができる場所があったりとか、あとダートラのところがあったり、
はい、いいところですね。
そうそうそう。
想像するだけでいろんなことができそうですね。
で受付がなんかこうちょっとした高いところにあるのでっかいログハウスで、
ログハウス
で、で乗馬もできるんだってその前
の、
もともとなんか酪農をされたらしくて、酪農をやめてオフロードコースになってるって、でそのまたちょっとね、おしゃれというか、そのログハウスに行くまでもちょっと早、それまで何もないので、ね、結構開けてて芝生とかになってるんだけど、その入り口のこうエントランスみたいになってて、そこにこう林みたいになってるんだけど、そのなんていうの、木もさ、そのログハウスに入るまでにこう
並木道みたい
な、そうそうなってる感じで、すげえとこだなと思って、僕からすれば行ったことあるからさ、アメリカに、
はい、
アメリカみてえだなと思うわけじゃん、で中に入ったらその西部劇ウエスタンのなんかこう蔵とか、そういう写真とか、そこそ星条旗がこう飾ってあるみたいな雰囲気で、いやすげえなって、で奥さんがいてちょっと話してて、でいや主人があのウエスタンが好きで、
ち
ょっとあそうなんですかって、本場っぽいですねって って言ったら、アメリカ行ったことないんだけどねって言うわけ。そう、ね、すごくない？
すごい。
だから多分映画とかを見て、うん、自分のイメージで作ったところがね、うん。で、今度そのログハウスから出たらさ、その並木道の先にさ、その乗馬をするみたいなところがあって、そこにこう柵が、しかもその柵も白
い。白いんだ。
そう、
白いもの。
だよね、白いもの。白じゃん。うん、あーみたいなさ。うん、でその並木道、並木のところにはこう林の中にはさ、ピザの焼く窯があったりさ、なんかね、何ここと思ったの、なんか、何ここいいな。
もういいですね、うん。行ってみたくなりますもんね、うん、その話聞くと。ランチって何、どういうと意味なんだろう。
確かに。
うん、お昼だぞ
って、ね。俺知ってるランチだから、バレンティーノ・ロッシの、はあ、施設のオートプロフローとかの練習コースもランチなんですよ。
ね、なんとかランチですよね。
なんとかな、忘れたな。
でもアメリカのコースもランチってよく言うよね。う
ん、ライターの名前がついたランチ
とか。ランチ、ね、マークグラスランチとかって、う
んうん。確かに。
そっちのランチは R だよね、多分。
あ、そうだ。え？ あ、そっか、
うん。そうかも。お昼は多分 L でしょ。
うん、いや、今日は、その知恵袋がいないですもんね。
そうなんです
よ。あ、そうじゃん。
こういう時に限って。
大体役に立たんな。やりたい役に立たんときに。
あ、R、R のランチですね。牧場、農場
です、ね。あ、そうなんだ。
続きは
?RANCH。なるほどね。
本当だ、牧場だ。でも今ランチ行ってたら汚い声で来てる。
そう、お昼ご飯の方ですよ。
いいなぁ、ランチ。広しランチ。650円みたいになっちゃう。
広しになっちゃうね。なっちゃうね。
持ちたいなぁ。ランチ。
いやぁ。そう。いや、また、こうさ、水上大輔くんが声かけてくれたのも、喋ったことないんだよ、ほとんど。
あぁ。
うん。
まぁ、あ、喋っ、そうですね。
うん、あの、
そんなに、
ね。それこそ、あそこ、スラムのさ、CGC で僕、爽やかで走ってる時に、
はい、
下がった方がいいですよって言われて、ありがとうっていうのぐらいなんだ、
多分。
へ
ぇー。IRC の、
ね、ああ、そうですね。お祭りの時にちょっと話したぐらいなのに、声かけてくれて、嬉しかったな、
うん、
やっぱ上手なんだよ。
そうですよね。
上手。うん、ウィリーとかさ、うん、触ってるし。で、ちょっと引っ張ってくれたの、その中を紹介、その、偵察ランチを、ちょっと行きましょうか、つって、ビューって行ったら、結構な坂スッて登ってくもん
な。
心の準備できてないよ、と
思って。ああ、そうです、うん。なかなかいないキャラですしね、
そうそうそう、
またオフロード業界に。
うん、そうだね。
また、とか呼ばれちゃうんじゃないですか。
そういうところ。わかんないけど。どこでも行きます。
ああ、どこでも行くんだ。
どこでも行きます。
九州
で。楽しく乗れるようになね、なんかその楽しく乗るきっかけになったらいいなって思うよね。
まあ、キャンパー乗ってますからね、友也さん。
うん。寝泊まりしながら行ったもん。
その頃僕あれですよ、金沢行ってましたね。
ああ。
うん。
行ってたね。
はい。あの旧トッチランド、
うんうん、
どうだった？降りてなかった
あれ。あのなんか森さんが前転した時よりはジャンプが鳴るくなってるって言ってましたよ。
森さん前転したの？
そう、ちゃんと教えてもらったここだよって森さんが前転したところ。
前転した。
ああ、確かに。あのまあレースができるような感じのコース行ったことあります、トメさん、トッチランド。多分トメさんが行った時よりもジャンプが鳴るくなってるいう感じ。まあレースはできる広さではないけど、僕はすごい、うん、あの好きでした、
うんうんうん。
ずっと走ってた。ずっと走ってんねって久しぶりに言われた。
だって僕初めて行ったの2001年とかだもん。多分まだトッチランドの時ね。
うん。
サバゲやった？
やりました。
お
で1日目つらい、めちゃくちゃ暑かったじゃないですか。
暑かった。
ね、
うん。
もうバイク乗るのです。1日目は精一杯で、でみんなで。まあ夜、あそこバーベキューとかもすごいできるんですよね。やって、 で楽しんで、で、
イカ食ってたもんね。
イカ食ってたのが、
あ、これ食べたかった。
ごっちゃんが、うん、友達の、うん、イカ釣り漁船であの人釣ってきて、
すげえな。
絶対食い切れないから釣って持ってきて焼いてもまだ食い切れないぐらい余って、うん、ぐらい釣ってきて、すんごい柔らかくて美味しかった。
僕はその頃あれだよ、テージャスランチでエビごちそうになってたよ。
あ、エビもいいですね。
ダウンガン君が剥いてくれてたもん。
あれも美味しそうでしたね。そう、だからその日もあのサバゲーの人たちも一緒に来てて、あのバイクが走る時間、サバゲーやる時間みたいな感じで、
うん、あ、交
互
みたいな、
そう、やってました。初サバゲーでしたけど、面白いですね。面白かった。うん、河合さんが一足先にハマってるんですよ、あの人。
あ、そっか、
そうなんだ。
で、なんか3丁ぐらい持ってて、ね、
持ってんのも
う。そう。で、なんかめっちゃこう、往復しながらこう、なんかいろいろ運んでて。で、僕はその前の月誕生日だったから、ヒロシ誕生日プレゼントとかって全身、うん、銃じゃないけど、あの、迷彩の、うん、持ってきてくれて、うんうん、僕それ着てやって。う
ん、まあ、ちゃんと脱いだんだ。その前も、俺去年行ったとこしかはみんな元
クロス
そのままでやってたから、サバゲーなのにめちゃくちゃ目立つんです
よ。ああ、そうそうそうそう。だから、それでやってる人もいた。顔隠さないと怖いらしいですね、あれやっぱ。
怖いよ。
当たってやっぱちょっと痛かったんですよ。うん、至近距離で撃たれると、歯かけるらしいですね。
かけるって。
なもんで、
ダメよ。
ここタオルで覆って、うん、もう、
テロリスト
みたいな。そう、学生戦争みたいな感じの人とか、かない人は、モトクロスヘルメットかぶってやってて、うんうん、ミラーレンズがまた目立つんですね、ここ。そう、ギラギラして。キラッキラってなるからね、うん。面白かったな。サバゲーの人たちも常連の人たちがそこに来てて、で混ぜてやらせてもらったんですけど、うん、いい人たちばっかりで楽しみましたね。
すごい、すごい、なんか異色の問い合わせではね、モトクロスコースとサバゲーフィールドが一緒になってるって、
でも確かにこう利害関係は一致してるというか、ね、うん、場所的にね、
あそこもそうだよね、ミキアネックスパークも
あらしいですね、
うん、へえ、そうなんですか。
なんか1年に何回かなんとかデーみたいなのがあって、にその時誰かが行ったんだって。そしたら、あの、それこそ、ワールドウォー2ぐらいの時の、コスプレをした人たちがめちゃくちゃ
多くて。そうそう、いた、一人いた。
もうドキドキしたって言ってたの、なんだと思ってやって、
アメリカ人が来たぞとか言って、パッて見たら、本当にアメリカ兵の格好してたんで、かと思ったら、あの、こう、日本の、旧日本軍の軍服で、うんうん、あのすごい歩兵みたいな人と、うん、あと、なんつうの、鳥肌実みたいな人がいるの。
刺繍ね。
だって。だから、コスプレを楽しむ要素もすごい大きいらしいですね。
それってモトクロスライダーも一緒じゃん。
そうですね。
ウェアって。
ああ、確かに、うん。
モトクロスライダーもっと楽しんでいいかもしれないです、
ね。そう、オフロードライダーか。オフロードはもうコスプレなんだ
ね。うん、スーツでやる回とかもあるらしいですよ。
すごい、うん。
室内とかでやるときとかは。だから、スーツで、あの拳銃、うん、ハンドガン、うん、だから007みたいな、ルパンとか、だから女の人はこう藤子ちゃんっぽい格好で来たりとか、
ワルサー P38 であ
るらしいですよ。僕が行った時とか確かあれアロハシャツデーだったみたいです。
もう薄々じゃん。
でかつ目立つやん。
そう、みんなアロハシャツ着てやってた。なかなか面白い楽しみ方ですね。
一回だけやったことある、ね、
うん、今度やりに行きましょうね、うん、機会あったら。
そうそう、
え、
春日、
春日にあるんですか。
あれ、
あ、春日、あー、そっかそっかそっか、うん、う
ん、あそこでも十分楽しそう、まあ、ブラックバーでもいいけど、うん、
はい、うん、長野にもあるみたいな、
あ、言ってたね、
新座にも。
そっか、安岡で乗って、
てか安岡でできますけどね。
なんかルールとか決めるの大変そうじゃん。好き、あの場所とかさ。
そうですね、うん、そうですね。ほんで兼六園寄って帰ってきました、うん、
でもあそこもこっち今ブラックボーンか、上から全部大体見えるのがいいよ。
あ、そうそうそう、景色がいいですね。
うん、そう、
楽しかったな。
あ、そうだ、僕ちょっと大事なっていうか、この間、うん、そうそう、そのテージャスでやった時に、もともと、そうそう、ごめん、またテージャスの話で、その DM でそのどうしてもスクールを受けたいっていう中国地方の方がいたのね、うん、でその人がそのテイリアスの日に 広島の人は、その中国の地方の人なんだけど、また全然関東の方でイベントがあってそっちに行くって言って、平日に来れなかった人がいて、で、その後後日、いなべに来てくれたの。お盆の時のスクールに。はい、うん、で、スクール受けてくれて、いやで結構まあ、感動してくれてたというか、喜んでくれて、そのスクールやってね。で、その時にこう、いろんな話を聞いて、そしたら、ISD、今度のポルトガル、うん、トロフィーチームはさ、マナブとババ君とってみんな行くじゃん、タダシと、あとだっけ、前橋君で行くでしょ。そしたらね、トロフィーチーム以外に、クラブチームっていうのがあって、うん、でそれに行く方だったの。で、前にも行かれてて、はい、で、何年か前に、2012年ドイツかどっかかな、行かれたっていう話で、で、まあ、ご自身は謙遜されてるのかもしれないけど、まあ、そんなに早いわけじゃないっていうふうに言うわけ。で、そしたらその時に、その、かつてね、その2012年の時行く時に、その、ある、その、オンタイムエンデューロのトップライダーの方が、その、ISDE 行くんだったら、その、トレーニングしてあげるよって言って、その人、多分中部圏の人なんだけど、うん、そのテージャスランチで行って、で、一周15キロから20キロのコースを20ラップ。これを今日、今回できたら、きっとその ISD 走れるよっていう設定をしてくれて、でそれをやったんだって。ああで、しかもその日15ラップだからなんかしたんだって、20ラップ。ああ300キロぐらいじゃん。うん。うん
お尻の皮がめちゃうじゃん。
いや、もう僕、その話聞いて感動して、うん、その設定をするのって、多分ね、行ったことあるから、多分事実をちゃんとしてると思うのね。うん、で、その人もそれに、で、わざわざその停車線行ってさ、で、設定して、で、それやりましょうって言って、で、その人もそれやって、で、やっぱ3日4日、いや、6日間じゃん。うん、で、3日か4日ぐらいまで行ったっつったかな。でも結局、あれ1日150キロとか走るんだよね。だから、そう、過酷らしいんだけど、でも、教えてもらってなかったら、うん、1日目でリタイアしてたと思うっつってやっぱ言ってた。うん、か何その素晴らしい話っていうふうに思って、で、この話していいですかって言って。
そのクラブチームとトロフィーチームって走るとこ一緒なんですかね、うん、
そこまで僕知らないやん。でもコース設定もちょっと違うとか、ルールもちょっと違うのかもしれない。
でもまあ過酷ですよね。
うん。過酷、まあ過酷は過酷だと思うよ。
300キロか、うん。途中でオイル交換しなきゃいけないですよね。タイヤ交換もだけど。
うん、だあれじゃん、タイヤ交換なんか練習してないみんな。
してる。
ね
10分とかでやるんでしょ。
うん。いや、10分もっと短いんじゃない、
もっと短い。10分だとのんびりしすぎだってなんか言われてた。うん
ねえ、ジャトルとかさ、俺も工具出してきてさ、
やるか。
そのジャトルの時間でしょ
この間原付のタイヤ交換30分くらいかけてる。外れねえなぁ、
ねえ。
すごい。すごいなぁ。
すごい。だから、で僕その話を聞いたときに、なんだろうなぁ。まあその話の内容は感動したんだけど、うん、そういうのって、もっとなんか僕、そういうオフロードの中にある、僕の中で言うとこう、ストーリーというかドラマなんだけど、はい、それってもっと伝わってきてもいいのになって思う。
ああ、なるほどね、うん。
なんか、あるじゃん、こう、例えばさ、野球とかだとさ、うん、ねえ、なんか、あの人に拾ってもらったからとかさ、うん、あの高校時代のあれがあったからとかって、はい、こうあるじゃん、たくさん。あれっていう、こう、オフロード業界の、オフロードの世界もたくさんあると思うんだよね。
あるけど、まあ、語り継ぐ場所もないしね。
ね。
語れる場所もないし、うん、自分で言っちゃう話じゃないし。
そうなのよ。だからなんか、それを拾おう。もっと拾ってほしいなって、誰かに。
ああ。
僕、その話。
名もなき逸話をね。
そう。なんかね、本当はもう全員登場人物の名前僕出したいけど、
はい、
まあなんかあれだと嫌だなと思って言わないけど、
でもそういうのもね、アメリカとかの細かい話とかもこれですよね。
そう結局これなんだ。
結局これこの間読んでたんですけど、これ94年のダートクールなんですよ。マクグラスのナックナックの形がすごいでしょ。
ダサい。
この CRM ですよ。
おお。
この中のね、
読み物としてね、
そう、うん、あ、 こんなことがあったんだっていうのまで書いてあるわけですよ、こういうのの中に、
うん、なんかね思った。この間その方の話を聞いて、きっといろいろあるだろうなと思って。
ありますよね、
うん、
自分で話しちゃうとダサくなっちゃうしね、これまた
こういうのってね。そうなんだね。
いや昔はよって話になっちゃいますけど、ね、
そう
違うんだよな。なんかないですか、僕のそういう話。
え、ヒロシの、うん、ちょっと待ってね
思い出したらいいですよ。
思い出したら、うん、
そんな
放送時間終わっちゃうかもしれない
そんな出てこん
いや、もうちょっと、もうちょっと今話しかけんかったちょっと
待って、まあ、なるべくそういうのなしでやってきてるから、ね、だからそういう話聞くと心底向かねえなと思うもん、その、
うん、
オンタイムエンデューロ、長時間の、
あ、
タイヤ交換する時間あったらだらけたいなって思っちゃう人間だから
そうだね、そうだね、うん、もうハードエンデューロも見てて向いてねえなって思うもんちょっとした障害でもう諦めそうだもんね。
うんと、そう、
障害を走るスポーツなのに。
学校休む理由考えるのすごい得意だった人でしょ、友さんも。
いや、そんなことないよ。マジで。学校も行くもんだと思ってたもん。
あ、そうなんだ。うん、もうずる休みするためだったらもう温度計とかをさ、もう、
こすった。
あってこすったり。
あ、でもやったことあるわ。うん、こたつの中に入れといて、調整したことある
ね。うん、やら、もういくらでもサボる理由見つけられるの。
うん、
やる理由は見つけるのに。
やっぱその辺ちょっとなんかあれなんじゃない？やらなきゃいけないっていう僕思いが強かったタイプだから、
うん、すごい、
うん、
偉い。
で毎晩が体にジンマシンが出てたけどね。
あ、
学校行きたくなさすぎて。
かわいそう、
うん、病院の先生にこの薬ねって何にも効かない薬なんだけど飲むとジンマシン治るよって言って飲んでたもん。
カウンセラー
じゃん。いや、もう本当そうだよ。
こういうやつじゃん。高くなってきた。まあ多分トクロスとはちょっと違うストイックさですね。ハーレンデューロとかはね、
うん。なんか、そうそうそう。そんな感じ。
なんかだんだん分かってきたな、その辺が。性格が違いますね。
うん、でもなんか、なんだろう、あれ、なんか聞いてて嫌な感じっていうか、自慢気でもなく聞こえるのって、
な
あ、あのなんていうの、自分で壁を設定して、で、自己完結してる、だよね、
うんうん。
出演者が全員、はい、その話も、
うん。
行って、だから順位とかじゃなくて、うん、まず走ってみたいから、その海外で走ってみたいがあって、うん、で、行ったことないんだったらこれぐらいの難易度だよっていうアドバイスがあって、はい、で、これ走ってごらんよって言って、それを乗り越えて、で、当日、
うん、
現地で会って行って、走れてよかったって、うん、その感謝があったっていう、うん、なんかね、そこで完結する
完成してるって
、うん、なんかすげえなーと思ったんだよね、
うん、
いろんなところに転がってると思うんだ、
はい、
その話。
それこそ森さんだってバイク始めたきっかけじゃないですけど、初めて乗りに行った時がクソマディで、
うんうん、
もう
TTR、
うん、嫌になっちゃってたところを、うん、カーベックの社長の浮田さんが、うんうん、お前ら何やってんだっていうので知り合いになって、うんうん、でそっからですもん
ね、
あるんですね、
う
ん、人一人にいろんなストーリーが。
そうなんですよ、物語があるんですよ、
はい、
これだってほんこれ一人ずつ話してったらさ、みんなで集まった人とかに時間足んないよね。
足んないです。あ、そうだ、じゃあエンデューロといえば、
うん、
エンデューロといえばじゃないか、僕新婚旅行行ってきてる、先週まで、うん、
知ってるよ、
フランスで、フランスで、
うん、
空港でフランスの、
うん、
ほぼオフロードバイク雑誌が3冊置いてあったんで買ってきたんですよ。
そうそう、
まずモトクロス雑誌でしょ、これ。
お、わかりやすいね。MX って書いてあるね。
これ誰？ガイザー？
ガイザー。
ガイザーか。ガイザー。で、もう一つがこれ。エンデューロ、マガジン。エンデューロマガジン。
うん。
マガジンエンデューロみたいな。こっちが、エンデューロ。
うん。
おぉ。
元インタビュー。
すごい。
リツイートしたら、前橋選手が、
うん。
もしかしたらあの選手のインタビューが載ってんじゃないかって、コアな分析をしてました。
しかしフランス語よ。
そうなんですよ。シルブプレイですよ。全部。
すごい。ボンボヤージュ。それ違うか。
ラビオシは昭栄。
こちらのパインスター
。こっちはシェルコ。
ラビオシ、シェルコだもん。
これを今回は、視聴者プレゼントにしようと思ってます。これどうしようかな、めんどくさいから3冊まとめてって思ってたけど。
もらったら困る人もいるかも。
そうですよね。モトクロスの、エンデューロは、どうしようかな。3冊じゃあ別にしようかな、せっかくだから。
うん、そうだね。
これも3冊やるってことは、ツイート3件にして、それをそれぞれリツイートしてもらわなきゃいけなくなるから、めんどくせえな。
すげえめんどくさがっとるじゃん。サスペンションエッジ来てもらった人に先着順であげる。
先着順。
どれ欲しいですか？
どうすんの？中国地方から来たら。
それはそれでいいじゃん。
明日とか。
それはそれでいいじゃん。よく来てくださいました。
そうしましょうか。
本当にいいの？
そうしましょうか。
ここに置いとくか、じゃあ。
うん。
ダートクルの横に。
はい。
ダートクルはあげませんけどね。94年の。
ね、もう。じゃあ、そうしましょうか。
すごい。すごいなんか、ちょっと待った。この話になっちゃうじゃん。え、これだってよく見るとさ、シェルフを、
うん、
量産、これスタンダードでしょ多分。
アクラボビッチついてますね。
ついてるよね。
KYB なんですね、シェルフ。
ねえ、KYB って貼ってあるもんね。
うん。あ、そっか、貼ってないですもんね、量産って。
貼ってないよ。
うーん、
アクラポビッチの古い駅だもんね。
うん、
これしかも AXP とかさ、これもアンダーガードの AXP なんでしょ。で、そのストロケもアファムなんでしょ、これ。
そういう仕様じゃなくて。
わからん。
ファクトリースペック仕様とかじゃないんだ。もう量産でこれなんだ。
あ、でもファクトリーって書いてある。
あ、へぇもうダメ。
知らんもの。知らんもの、知らんすぎて。こっちもベータだもんね。ベータとハスクと。うん、シェルコだ、こっち。表紙が。ガスガスも出てるよ。
これなんか BMW の古いやつなん
だ。古いやつだね。古いやつ。2008年。
へ
ぇー。ご来店いただいたら？
そうですね。
差し上げちゃっていい？
はい、いいですよ。
あ、これもう買ったことで満足してるね。
だって中身今初めて見ました
ね。ひどいね、あ、すごい。あ、ジャービスじゃないですか、これ。
あ
ー、ジャービス。同い年ぐらいなんだよね、この人が。
え、トマさん
と。うん。
はー、なるほどね。
これしかもあれでしょ、エルズベルグを。
あ、ここにもジャービス。
ほんとだ。これエルズベルグ
の。これそうですね、エルズの。
エルズベルグのなんか記事なの、これ。
あ、そっか、ちょうどね。
その時ぐらいなのか。
うん。見てたな、エルズ。
見てた。
中継でチラッと。石田蓮くんがこの間クレイジージャーニーに出てました、
ね。おー。エルズベルグへ行った。
はい。
石田蓮くん。
丸山ゴンザレスとかと並びましたね。
すげえ。すごいね。
機械遺産とか。ちゅうわけで、ね、これも。
です。ご覧いただいた。あとでインスタに上げとこうじゃん。
はい。本当にそうする？ちょっとちょっとっていうツイートとかあればツイッターにします。ツイッターで発送とかにします。欲しいんだけどっていう声があれば。特になきゃもう、
うん、
配る感じで。今回僕はあれなんですよ。初めて行く国に行ってきたんですよ。
うん、全部初めて。
乗り継ぎではあるけど、
うん、
国にちゃんと出たことはないっていうところですね。
うん、どこ行ったの？
最初が、まずセントレアからの直行便、ヨーロッパってフィンランドしかないんですよね。
うん、
確か。フィンランド行って、フィンエアで。そしてローマ行って、うん、イタリア、
うん。
最初ローマ、
うん。
ベタな観光地を回り、
うん、
その前に僕バッグが出てこなかったんですよ。
ロストバゲージ。
ロストバゲージ、人生初の。
すごいじゃん。
やられた。ちょうどセントリアが台風、お盆真ん中、15日に出発だったんですけど、飛ぶか飛ばんかギリギリのところで、全然欠航相次いでて、で、イミグレーション通って、で、あの、免税店とか、ガラッガラで、人いなくて、こんな初めてだなと思いながら。で、結局2時間遅れで出発になったんですよ。来る飛行機が着陸できなかったみたいで、飛ぶのはできるけど。いや、まあでも出発してよかったなと思って。で、まあ、10時間ぐらいですか。そんなかかってないか。フィンランド、ヘルシンキ着いて、で、乗り継ぎが結構2時間ぐらいだったんで、間が。
ギリだね。
あ、やばいやばいっつって。でも待っててくれて。で、乗れた。で、ヘルシンキから今度ローマに。あ、でも間に合ってよかったな。で、ローマ着いたのが夜の7時とかそのぐらいかな。で、あそこね。回転寿司みたいに出てくるところで、待てど暮らせど、妻のバッグが先に出てきたんですよ。出てこなくて。終わっちゃってピーって。これどうすんだと思って、初めてだ。あります？なったこと。
ない。あ、ある。
ある？
ニュージーランドで。
うわ、
悲しいですよね、あれ。
それこそあれだよ。
ギア、チェアスキーの、ナショナルチームのサポートで行って、自分の服だけでできて、工具とか全部出てこなかった。
困るやつですね、
仕事しなくていいやと思っちゃったけど。
すごい。ポジティブ。
結局来たけどね。
すぐ来た、ました。
いや、次の次の日か。次の日。
ああ、やっぱそんなもんなんだ。
でも思ってたよ、僕。あれさ、きっとさ、何？飛行機に積むときはさ、でっかい何か入れるわけでしょ、あれ。こうやって重ねて、なんで1個だけなくなるのって思わない？
思った。
ね、
しかもだってね、奥さんがあるのに。
あ、そう、乗り継ぎの時に分けるからか
な。多分そうなんですよ。で、なんかローマではよくなくなるという話が聞きましたね。
でもそれってさ、ローマでなくなるわけじゃなくて、そもそも出発地でなくなってんだよね。
航空会社じゃなくて、その運送会社なんですかね、そのバックは。運送会社って言い方違うかもしれないですけど。
中に入ってるわ
け、ね、はい。そこのサービス行って、で、まあ、日本とは違いますからね、タイの彼ら。で、どうしたんだ、こうこうこうでないんだと。ちょっと待てと。そしたら、ちゃんとやるから、まあ、どこだと、あのホテルは、ここだっつってホテル書いて、いろいろ全部書いて、分かった、じゃあ明日ホテル送るから、明日来るからちゃんとって言ってくれて、あ、よかったと思って、もうじゃあ明日はしゃあねえやと思って、で、一応観光して、次の日、ローマ、殺すよとか言ったんですよ。あ、すごいなって。だから、まあホテル帰ったら、バッグあんだろうと。でフロントにも出かける前に、あの僕のバッグあったらキープしといてくれと言ったら、あ、OK。で、帰ってきたら、お帰りって感じで、フロントの人も。でただいまーって、僕のバッグあるって言ったら、来てないよって。それがもう、
ちゃんと来てないね。
そう。7時ぐらい。
夜の？
そう。
へぇー。
ほいで、次の日はもうベネチアに行く予定だったんで、これないと本当困る
な。あ、そうか。もう、離れ離れになっちゃう。
そうなんですよ。で、その次の日ホテルに届いたら、アホかって話だから。
そうだね。
これはどうしようと思って、電話しようと思って、一応電話番号これだからって教えてもらったから、電話しようと思ったらもう7時だからやってねえの。
おー、ちゃんと帰ってるんだ。
そう。
うん、
いやー、これなーって、空港までバスで30分くらいかかったから、
と？
そう。でもあるかどうかもわからん空港に、30分かけてまた行って、なかったら、でも行くしかねえと思って行ったら会って、空港にちゃんとしたらね、どうも僕が悪かったとらしいんですけど、お前のバッグちゃんと来たからお前のかどうか確認するから電話よこせみたいなメールみたいなのが届いてたんですよ。それが一応英語で来てて、で、ちゃんとホテル送るって言ってたよなって思ってたから、ホテルにも届いてるもんだと思ってたけど、 多分電話したらホテルに来てたのかもしれない。
ああ、なるほど。
うん。一応、USA おじさんにメール全部コピーして、うん、これどういうことって。
うん。
でも結局、言ってることそうだけど、わかんねえって。
うん。
結局、どっちとも取れる、これはって、帰ってきたから、うん、まあ、ホテルにあるのにかけようと思って。うん、ちゃったんですよね。
うん、
電話ね、電話で
電話は高いよね。
英語の電話ってハードル高いじゃないですか。
高い高い、わかるわかる。
うん、だもんで、もうそっちにかけたら、もう結局そういうことになっちゃって。
かけに負けたけど。
そうなんですよ。まあでも聞くあったからよかったんですけど。
よかったね。
ロストバゲージはめんどくさいですよ、本当に。
うん、
まああとは一応滞りなく。
ああ、もうその後は順調にベネツィア行って、はい、
ベネツィア行って、その後パリに行き。
おお。
花の都に。
花の都。
シャルル・ド・ゴールか。
うん、空港ね、
うん。空港は行ったことあるけど、パリには行ったことなくて。
うん、
こう、やっぱ、なんか、パリって感じですね。
パリって感じ？
パリって感じ。
何それ。
なんかもう想像したのとちょっと違った。
クロワッサンみんな食べてる？
そんなことなかった。
え？
なんかね、みんな疲れてた。
都会じゃん。
都会。都会だった。
東京みたいな感じ。
いや、もうほんとそうですね。東京がもっと廃れてる感じだったのかな、僕の印象で。
へぇ、
まあ、東京はこうなんか見慣れてる、多少は見慣れてる感はあるけど、なんかパリはもっとこう、もっとすごい、もっといろんな人が来てる感じ。
うんうんうん
うん、路上で暮らしてそうな人たちもいっぱいいたし、
あ、
うん、なんかすごかったです。地下鉄があとすぐもう、おしっこ臭かった。
あ、それすごいね。
うん、電車もう落書きだらけだし。
え、
うん、
怒られないの
ね。
あっちはなんか多いですよね、落書き。
あ、そうなんですか、
うん、日本だったらもうニュースになってるぐらいの電車がいっぱい走ってた。
うん、今だとその電車発車せないから運休になるして
る。ですよね、
うん。そうなんですか。
落書きはいっぱいあるのに運休になってなかったけど、あっちこっちで運休になってた。
違う理由で。
まあでも楽しかったな、いろいろ見れて。エッフェル塔も見れたし、うん、ただパリ行くんだったら、事前予約してた方がいい、いろんなところ。
へ、
奥さんが去年行ったんですよ、一人で、うん。その時はね、割とタイミングもあるんですかね、スッと入れたみたいなんですけど、うんうん、例えば、あそこ、ベルサイユ宮殿、
おうおうおう、
ルイ14世かな、
うん、
の行ったんですけど、
うん、
500メートルぐらいの列が、
うん、
4列ぐらいつづら折りになって並んでる。10分くらい並んで、これダメだなと。
え、外人並ぶの嫌いなんじゃない？
って思ったんですよ。みんなね、うん、もう律儀に文句も言わず、並んでんの。
へ
ー。そう。無理と思って。
先頭に石原軍団彼配ったりし
たら。階級ではない。
あ、そっか。
だからもう外面から見て、マルセイ宮殿は、
うん、
終わりと思って。
へ
ー。他もあったな、何箇所か、2箇所ぐらいそういうところがあった。
へぇ、そうなんだ、
うん。できるとこは事前予約でできるみたいなんで、うん、ファストパスみたいなの持って、
うん、
ずっと入れるみたいですよ。
日本でそんな並んじゃう、東京で並
んじゃう。タピオカとかじゃないです
か。タピオカか。
もう今
タピオカ
で。
タピオカ500
メートル。並ばないでしょ。
でもタピオカで2時間とか待ったんでしょ、全盛期って。
そうなの、
東京
で。全盛期っていつ、
もう
昔からあるじゃん、だって。
もう半年、ん、もうでも、どうなの、今年の初めぐらいかな、タピオカがダッて流行ったのって。
あ、そうなの。
我々がお盆前行った時も誰もタピオカなんか持ってなかったよ、原宿。
へ
ぇ、ね、ハンド扇風機持ってたみんな。
多いね。
多い。
みんな持ってる。
意味あんのかなと思ったけど。
多いな。
へぇ、
みんな持ってた。
ベルサイユ宮殿か。あれ、マリー・アントワネットがいたとこ？
それも、ルイ14世の後のかな？
奥さんじゃないの、あれ。
あ、名前結構ね、一緒じゃないですか、うん、あの人たちって。
よくわかんないけどですね、
うん。
うん。
マリー・アントワネットでしょ、あの、パンを食べればいいじゃないの人でしょ。
違う。おや、あの、お菓子を食べ
ればいいじゃ
ない。あ、そうだ。
パンを食べればいいじゃない。それを食べたいんじゃんっていう話でしょうか。
マリー・アントワネットは、あれですよね、その、打ち首になって。
そうそう
ね。だからルイ14世の後の後ぐらいだったかな。
あ、そうなんだ。
うん、確か。
ルイ14世だと男でしょ。
男。
あ、
うん、いろいろね、 調べるんですよ、行く前にはどういう経緯があってこれが建てられたとか、まあそれ話しちゃうとあれなんで、
まあ、そうだね。
でパリ行って、うん、次がそうパリもあれなんですけどノルマンディ地方行ったんですよ。
うん、
でノルマンディ地方っていうと大体観光客っていうと、うん、モンサンミシェル、
うん、モンサンミシェル、
うんうん、なんか潮の満ち引きで行けたり行けんかったりっていう教会なんですかね、
うんうん、城があるでしょ。
そう、海、うん、海にあるのかな。
ツールドフランスのスタートね。
あ、そうなんだ。
多分。
へえ。
うちの兄貴行ってるもん。
ツールドフランス。
違う。モンサンミシェル。
あ、へえ、
うん。前に向こう仕事で向こう行った時に、あいつのなんかのアイコンモンサンミシェルバックで。
あ、ああなんか見たこと
ある。あれそうじゃない。
そうかもしれない。うん、
ああ。自転車大好きだから。
あ、そうですよね。
生まれ変わったら自転車になりたいって言ってたもん。
それ嘘で。何そんな。
こいで、こいでやってたもん。ブレーキなんだろうね、これ。
そうだね。大体ノルマンディ地方って言うと、そのモンサンミシェルらしいんですよ。
うん、
知らんかったんだけど、うん、僕は。ノルマンディって聞いたらもう僕第二次世界大戦
の上陸
作戦。作戦しか思い浮かばなかったから、うん、あと僕プライベートライオンも好きだし、
うん、
あと戦争のゲームとかでもね、うん、よくそこが再現されてるから。
D-Day
って言うんだね。
そう。あ、やっぱ知ってる。
でしょ？
うん。
そうなんだ。D-Day なんですよ。
うん、いや、その、D-Day、うん。D-Day、D-Day っていうから何のこと言ってんのかなと思って。
わかりますよね、D-Day で。
わかる。
D-Day。
何の略だっけ？
なん
だ
ろう、D-Day 確か。
うん、あ、L-Day とかでもないでしょ。D-Day、でもなんか暗号的な意味合いがありますね、D-Day は。
そうそうそう。だから、なんかの上陸する日の。
そう、
そうそうそうそう。
だから N-Day だとバレバレだからね。
ノルマンディだから。ノルマンディで。
ノルマンディで。
あ、今調べたら、アメリカの軍事用語で、
うん、
戦略上重要な攻撃もしくは作戦開始日時を表すためにしばしば用いられた。でも有名なのがそのやかの番
組。D-Day、
うん。6月の6日だった、え ?6 日かな、
うん、すごい、6月6日から。
その日多分なんか制定されてるんじゃないですかね、アメリカ。D-Day って言っちゃうんで。で、ノルマンディのバスに乗って、うんうん、でまず艦記念館みたいなところあるんですよ、うんうん。平和記念館みたいな。そこで、いろいろ戦争の、
うんうん、
あって。で日本軍のことも結構あって、
うん
うん、なかなか興味深い。参加者日本人しか、日本人いなかったですけどね、僕ら以外。前の席のおじいちゃんが、歩行器使ったおじいちゃんですよ、アメリカ人の、
うん。
で、なんか帽子も USA なんちゃら、ネイビーみたいなの書いてあって、うん、バッチとかもパーってあって、
うん、
聞かんかったけど、うん、いやこの人まさかノルマンディ行ってねえよなぐらいの
D-Day
に参加してた人とか
雰囲気なんじゃねえかなっていうぐらいの、全然違うかもしれないですけどね。ただの
かな、ありえるよ。
ねえ、
うん、
もう僕は勝手にそう思うぐらいの入れたちの人だ、うん、で、その記念館行った後は今度オック岬っていうところ、
うん、
これがノルマンディその上陸作戦の中でまずドイツ軍の砲台を破壊するっていう目的があって上陸したんですよ、
うんうん、
でそこの奥岬というこの断崖絶壁をぐらっと登ったんだけど、うん、その目標の砲台がなかったっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
それのね上空から写したその奥岬の写真が有名で、
うん、
穴ぼこだらけなんですよ。
へー、
なんで？爆撃の後で。
おお。
で実際行ったらそのトーチカって言って、
うんうんうん、
コンクリート
作り
のあれがダッて残ってて、
うん、
でもうほんと穴ぼこだらけ、
人
一人がすっぽり入っちゃうぐらい。
怖、
これ爆撃なとか。でその次がその隣のオマハビーチっていうところで、
うん、
あのプライベートライアンのオープニングのところで有名な、
へえ、見てないから分かんないけど
綺麗なビーチ、
うん、ああもう跡形もない感じ、
はい、モニュメントがダッてあるぐらい。
ああ、まあ、もう、思い出したくないだろうね。
子供たちもキャッキャキャッキャ言いながら見つけて、
その方がいいよ。
入った。もう、でも一応周りには、こう、メモリアルみたいなあったりとか、うん、記念品売り場みたいなのとかあって、で、その隣にまた、米軍の、米霊の墓地が あって、
まあ、犠牲者が出てるんだ、
はい、もういくつだったっけ、何千何万、
うん、
2万ぐらい1万ぐらい1万だ
1万すごいよ
つあってそこがプライベートライアンの本当一番最初のお墓参りするシーンがあるんですけど、
うん、
がそこなんですよ。めちゃくちゃ綺麗で、
うーん、
米軍が管理してるらしいんですけど、うん、もうそこだけなんかアメリカですもんね、完全に。
あ、あれ俺アメリカだと思ってた。
でしょ、あそこは、隣なんですよ。オマハビーチの。
もうやだ、
ちょっと面白いなと思ったのが、
うんうん、
お墓、十字架じゃないですか、アメリカ白の。
うんうん、
その中に、こう、星型も混じってるんですよ。
うん、
お墓こう棒が立てて上が星型みたいな、
うんうん、
それユダヤ人の人のお墓なんですね。プライベートライアン見ててこれなんだろうなって、なんで星型あるんだろうって調べたらユダヤ教のベラのマークですね、五芒星ですかね、あれ。そう、あ、
うんうん、
次フィンランドですね、
うんうん、
全然ガラッと雰囲気変わって、
お、
もうホテルがフィンランド中央駅の目の前だったんですよ、
うんうん、
フィンランド
都心じゃん。
そう、ヘルシンキ中央駅って言ったら、もう日本で言うと東京駅の目の前ですよね。
うん、
のホテルだったんですけど、全然うるさくないんですよ。
あら。
全然騒がしくなくて。
うん、
も
う
なんか、パリとも全然違って、
うん、
人々も、こう、必ずレジでは目合わせて、ニコッとしてくれる感じ。うん、
あら。またちょっと違った趣。
全然違う。
パリは
もう、英語喋ってくれない人とかもたまにいるぐらい、
あ、
うんうん、まあ喋れるんだろうけど、
うん、
まあしょうがないよな、
まあ肌が黄色いからね
まあイエロー、うん、そうですね向こうも黒かったりするけどね
一緒じゃん、
なんか余裕を感じましたね、街の空気と人から、うん、あそこなら住めるなとちょっと思っちゃった。
あ、
北欧ってあの国民の幸せ度すごい高いですもんね、
うん、
確か、いいとこだった。いかんせんこう観光地的な部分はそんななくて、ヘルシンキ、うん、なんで奥さんがすぐ調べて、
うん、
バルト海を挟んでエストニアに日帰りで行けると、
うん、
フェリーで、
うん、
おー、いいじゃん、楽しそうじゃん、うん、行こうって言って、うん、行ったらもう船酔いで大変
そんなあれなの、
そんな僕は揺れてはいなかったような気が
する。どこへ向かったんだっけ。
フィンランド、ヘルシンキからエストニア。
エストニアか。はい、エストニア上陸作戦だったわけ。
失敗しちゃった。
失敗しちゃったの。失敗はしてないから、上陸はできてるから。
できてた。
負傷したんですよ、
うん。
大ダメージよ。
そう。で、あ、気の毒だなって見てたんだけど、やっぱ周り見渡すと、まあまあこう。
あ、遠く見てる人いるんだ。
いる。バンコク共通ですね。
プライオイ。
本当に。
プライオイって英語で何て言うんだろうね。
何て言うんだろう。
シップトランク、
シップシック、
シップトランク。
乗り物はモーションシックですだから。
ああ
。乗り物は何て言うんだろうな。あるのかな。
うん、こういう時にいねえんだよ、あの人。
また役に立たねえんだよな。
ロストバゲージ。
あ、シーシックです。
いや、すげえ。
ニアミスですね。シーシック。
エストニアもいいとこでしょ、きっと。
うん、あの、おとぎ話の国みたいな街並みでしたね、タリンは。
へー、
ただ、その部分だけ結構観光地化されてるっていう感じでしたけどね。エストニアってどんな国なんだっていう、果たして。
うん、あのバルト三国の一つでしょ、うん。
あれ、そうなのかな、
そうだよ、
大相撲のバルト。
バルト海からね。
うん。の出身地だった
の多分そうじゃない。あとあれでしょ、エストニアだと。
エストニア、ラトビア、リトアニア。
ライダーいるじゃん、エストニアのライダー。
いるの？
いるいる、一人早い、世界グランプリ走ってた
よ、
人。
へ
ぇ、早かった人。忘れちゃった。
こういう時にね、エストニアモトクロスライダーって言っても出てこないですもんね、多分。
多分出てくる。
そう。
うん、そう。エストニアでモトクロスって多分出てくる、ググると。そう信じてる。
あーってなる？
うん。
ちょっとスッとは出てこないですね。
あららら。
エストニアは IT 国っていう。
あ、そうなんですよ。すごい先進国みたいですね。
そうなんだ。あ、そうだ。そうですよね、
うん。行政のほとんどがネットでできるって。
そうだ。国が消滅してもいいようにみたいな、なんかなかったっけ、そんな
話。へぇー、それって何？ターミナルみたいな話。
まあまあ、そんなノリじゃないの。
へぇー。フィンランドもあれでした。なんて言ったっけな。 なんていうのあれ、チケットとか全部モビリティ、なんたらモビリティ、
レオク、
あ、タネルレオク、
うん、
わ
ー、まあ僕はちなみにその隣のラトビア行ってますから、
ね、そうですよね、うん、トモヤさん、うん、
ラトビアはあるでしょ、ヨナスが、ポールヨナス、
うーん、
MX2 で今のプラガの前のチャンピオン、
へー、うん、
いいとこだったよラトビア。
ラトビアはラトビア語、
ラトビア語と英語、
あ、
うん、やっぱり若い人たちは英語喋れる、うん、おじさんたちはラトビア語だけ。
フィンランドもフィンランド語
あるの、
うん、と英語、エストニアもね確かエストニア語があるんですよ、
うん、
すごいですよね、
うん、
ちゃんと残ってんのってあそこら辺で、
人口どれぐらいなんだ、130万人しかいないから、名古屋市の昼間の人口と一緒ぐらい、
はあ、
もっと名古屋市、
名古屋市はもっと多いですよね、うん、昼間はもっと多いですよね、多分普段230万ぐらいですか、
うん、
うん、そこでめっちゃ早いモトクロスライダー出てくるんだよ
ね、
僕らが知ってるようなライダーで、タネルレオって ね
フィンランドもそうですよね、あのフライングフィンって言いますもんね、
F1 で4人がなんか多いよね、やっぱり。
あれ何ですかね、
多分冬乗れないからじゃない、
まあ、4人も乗れ、4人は乗れるんです
か、でもラリーとか。
ラリーはあるけど、
そうか。
WRC。WRC もあるし。
メーカーないですよね、
メーカーはない。
なんでなんですかね。あ、そう。MAAS。MAAS。MARS っていうんですか。っていうのがフィンランドのさ、チケットとか。知ってる。
フームとか、フィームかな、そのアプリとかで。
森さん結構この分野、
うん、
あれですよね。
やってる。
ただその、使えなくなっちゃって、トラブルで。
あ、そうなんだ。
そう。これみんな、すっげえ怒るだろうなっていうのが使えないアプリ。まあまあ、トラブルになるらしいです。まあ日本で言うと、あの、スイカが、
の、
ヒロリンってできんくなるようなもんですかね。
うわ、大変。
うん。でヨーロッパ、イタリア、パリ、フィンランドもそうだったんですけど、
うん、
あのレンタルチャリと、
うん、
レンタル電動スクーター、
うんうん、
あれがね、街を縦横無尽に駆け回ってた。
へー、
乗り捨ても OK みたい でそれもそのアプリでなんかできるみたいですね、
うんうんうん、
一日がすごい早い、有意義な旅でした。
楽しかったわけね。
はい。思いっきり時差ボケになりましたけどね、帰ってきてから。
よくわからん時差ボケになるよね、きっとね。ヨーロッパとか行くと。いやー、そうか。んで帰ってきて、あれですよ、再来週は。
メーヘン、
メーヘン、
メーヘン。テストして前半映ってないけど。
いい人だったな。
違う。
これだけあるとね、なんか。
世間の数字が大きい。
はい。
これなんかあるんですか、611は。
誕生日。
あ、そっか。
そう。
希望ナンバ
ー。そう。最初15で出したら、
もういますと。
もういる。
ティム・フェリー好きか。
違う。あ、わかんないけど、しかも知り合いの方ね。
あ、そうです。
そういう人から、番号いただいちゃいましたって連絡来たもん。嬉しそうに。
611番ですね、
うん。で、その後115も聞いてみたけどダメ。
は
あ、じゃあもう、111番です。
ツーストクラス。
ツースト125。
あんだけね、なんかこう、渋ってたくするね。出るとなったらもう全開になってますね。
そりゃそうでしょう。
練習会もやりますぐらいのこと言って。
9月7日。
来週の日曜日。
土曜日。
土曜日。
うん。
バスケ。
バスケ。
楽しそう。メイク
スピードを取れば。
はい。別に、メーハン出ない人も、125持ってる人は、
あ、ね。
集まろうよっていう。
うん。僕の125も、もう走れるかな。
お
あれ。
どうだろう。125手にしたの
親父がね、うん、買ったんですよ。
何を
?KX125。
そう、うん。何年モデル
05、最終型。
ああ。 急にとかじゃないんだエディー・ウォーレンとか乗ってたよ A05
乗せてくれるかどうか分かんないけど、
うん、あそうなんだ
盆栽するって言ってますよ。
ああ
いろいろ集めてますよ。だから多分まだ乗せてもらえない。
どうしてアルミフレームとかだったら、
いやーそれも違うじゃないですかもう早速チャンバーとサイレンサー買ってましたよ。
あ、普通に新品でパーツ出てくるの？その、ほんまに社外人系の。
待てば、出てくるみたいですね。でもやっぱ、なかなかないですよね。
ないよね。
ないよね。
ない。YZ ならね、あるけど。
た、う、だ、ん、純正パーツももう出てこない。くてもおかしくないよね。だって、
そうですね。13年か。
4年か、
うん。15年くらいでしたっけ、あれだって。
8年とは
違う。そんなに早いの？
もう僕のワイセットももう怪しいから、
あれだってテスフレームですもんね。
うん、もう20年前のバイクだよね。
マツダですもんね。だってあの
マツダじゃないけどね
マツダのやつですもんね。
デカールがね
マクグラスだ。
いやこの間ちょうどヤフオクでこの年式、今の現行とチャンバーが違うのよ。
そ
したらこの年式のチャンバーが新品で売ってて、すげえぐらついたけど、
うん、
FMF のチャンバーが。
あー、なるほど、そっちもあるんだ。
そう、でも諦めて MFM の MFM のステッカーといったマッスルなん、マッスルフューリーフェアリーなんちゃらFMF のチャンバーついてるみたいでしょあれ、
うん、真っ黒だもんだってチャンバー。
そうなのよ。いやー、本当だから出るの渋ってたんだけど、
うん、盛り上げとるじゃないですか逆に。
いや、あのね、そのスラムパークでそもそもデニーロさん USA とあとが比嘉と3人で乗り行った時に、デニーロさんもエントリーするって言ってて、で比嘉はエントリーも完全にするって言ってて、その話を聞いてたら、あ、そうなんだって思って聞いてたの、
うん、
そしたらそこへ125ユーザーの人が何人か来て、全日本ってどんな感じですかねって、これだとエントリーしてないんだよ、うん、ふわーってそういう話になったのね。でも一度は全日本って行ってみたい気持ちもあるのかなっていう雰囲気とかって、なんかこうちょっとで興味はあるけど一人で行くのはなとかっていう雰囲気だったの。なんだったらじゃあ前そのレース前にみんなで走る日があって、で顔合わせができて、で当日土曜日に日曜日走るから土曜日みんなで来たねっていう日があって、次の日みんなで走ってってだったら面白そうですよねって言って、その話がすげえなんかみんなで盛り上がったの、
うん
うん、で帰ってきて、その後に第3期との撮影もあるんだよ前回の、うん、で何気な話に過ごしてたら、こっちにいたその人たちからエントリーしましたっていう DM が来てこれ出るわけにいかんよなと思って、ですぐ MFJ に、
はい、
まあ、あのウェブライセンス、
はい、
うん、はじめ国際 A 級って入れて、おやと思って、エンジョイでもいけんじゃねえかなと思って、エンジョイでレギュレーション見たらエンジョイでも出れるって書いてあるから、エンジョイライセンス取って、
うん、
でエントリーして、じゃあGoPro もあった方がいいなと思って、
うん、
で GoPro の件聞いて、そしたらバイクにつけるとありでしょこれって、このレギュレーション見るとありでしょって言ったら、うん、そうなんですよ、
バイクにつけるのはありなんですよね。
へぇー、さて、そう今の IA の、
はい、
へぇ
ー、けど誰もやってないんですよね。
あ、まあ、
もうあんだけなんかねやられたらめんどくさいですもんね。
バイクだと見づらいだろうね、だったらガッピンやってくるから、うん、
それがですねセブンならないんですよ。
え、なんで
セブンすごいっすよ、
手ぶれ補正がついてるんで、でこの間撮ったんですよ、
はい、
ならないんですよ
本当にね、気持ち悪いぐらいぬる
ぬるぬるぬる
なんか、あのぐったぐったにしてこうって本当に見てる方が酔っちゃうんじゃないかってい
う、いやいやそれが意外と、
へ
ーすごいっすよ。でトモヤさん、あれなんていうんですか、サビ
マウント、
マウントをつけて、
うん、これも売ってるんですか。
売ってます。それ普通の携帯電話とか、その街乗り用のバイクの、あのミラーのところにつけるステーみたいなのが出てて、そこにみんな携帯をつけて、あの街乗りするんですって。それを流用して、 で、まあ、GoPro を、GoPro の件を、MFJ に聞いたという旨を、写真とともにインスタに上げたのよ。
うん。
バイクならつけれる。
うん。
言ったら、今度インスタのメールで、ゴンタ君から、うん、このマウントがいいですよと。フェンダーに両面で貼ると剥がれちゃうから。
やったんだ。
そう。やった結果、ここにつけるのが、に、このマウントでつけるのが調子いいですっていう連絡が来て、じゃあ、
うん、
って言って、それを買って、
フェンダーにつけて剥がれたんだ。
フェンダーだったらボルトオンしないとダメだと、そのステーを。
あ
ー、ステ
ーキの
ダメですよって言われて。
これだと確かに揺れてますもんね。
そうです。
そうですね。フェンダーってあんだけ揺れてますもんね。走行中。
バルンバルンね。ほいで、そう。で、もう一回、このつけた画像を MFJ の人に写真を撮って送って、うんうんうんうん、そしたらやっぱなんか指定場所かなんかがあるみたいで、
お
実は。
あるんだ。
あるみたい。で、それをもう一回、明日、月曜日に連絡来るけど、一応写真を送ってやるから。
おそれ、お金いらないんですか？
わかんない。で、それも含めて聞きに連絡したの。
ああ。
もしかしたらいらないのかなと思って。
あの、IA2 でまだ付けれるときお金で。
そうだったっけ？
しかも、こう、あれですよ。一応、あの時、第3位とやるかやらんかぐらいの時で、うん、こういうのやってみたいんでって言って森さんに話したら、じゃあ俺が出してあげるよって言って森さんにお金もらって、
うん、
GoPro の映像を撮ってました
もん。あれ、
まあまあ高かったですよ、あれ確か。
5000円とか。
5000円ぐらい。
すごいね。
うん。
撮れたら面白いなと、
うん、本当はね多分 MFJ も
うん
ね、
いやそんな感じだった。 MFJ の人はその MFJ の本部の人たちは盛り上が
って欲しいからそういうことやってるわけですよね。
そうライダーにとっていい雰囲気の場所であることを望んでる感じで僕に話してくれてた、
うん、
だからそこの件もすごく好意的に、
うんうんうん、
だってあれだよあれ話した、あ、そのさ、GoPro を聞こうと思ってエントリーをして、ライセンスを全部ウェブで終わるからその瞬間にはもう決定するじゃん。
うん、
で、ライセンス取って、で、ウェブエントリー終わって、で、次の日、電話したら、担当の方に変わっていく、じゃあ変わりますって言って、変わったら、トマヤ君、エントリーありがとうって、いきなり第一声それだから、ね、なんで知ってるんですかって言って、でも連絡来てるよ。でも嬉しいじゃん、そうやって言ってもらうとさ、うん、盛り上げてくれてありがとうね、
うん、
エントリー台数が
81台、
3クラスですか。
すごいね。
すごいですよね。
IB とほぼ同じぐらいですよね。
IB84 だって、うん、
まあ無視できないですよね、そんだけの台数集まっちゃうから、
うん、全日本125選手権できる可能性があるよねこれ。
確かに、
うん、
楽しみですね。
うん。楽しみ。
うん。
サイティングなしって書いてあったら。
うん。
だって6時半から受付で、で、9時ちょっと前に公式練習で、レース4時じゃん。
もう全く違うコース。
全く違うコース。全く違うコースだから。そう、だから IA1 が終わったら、次のレースが始まるまでの間に、81人でスコップ持っていった方が早いんじゃないかっていう。
コース整備。
コース整備一瞬して。
81人配置すれば、まあまあ綺麗になる。
まあまあいけそう。だって、ね、2連ジャンプの輪立ちだけでもなくなったら嬉しいじゃん。
あ、そうですね。
うん、
飛び出し
の輪立ちが。
有志で。
うん。そうそう。
レースはじゃあ全部が終わった。
うん。メインイベントです。IA1 の後。メインイベント。
メインイベントで。じゃあ表彰式。
はい、
それは IA1 の最後表彰式って静かなんか。
はい。
あれ、IB があるか
な。ない
です
か、まあ、今 IA1 も最後です。
そう。だったのが、後ろでメインメインっ
ていう。もうその時に、並んでますからね。
はい。汗だくで僕は見に行きますよ。ツーストクラスを。
そうそう。見に来る人いるのかな ?100 人以上クラス。
どうなんでしょうね。
うん。
どうなんでしょうね。
それだけ見に来る人はいないかもしれないけど。
うん、でも出るんだったら、うん、行こうかな、どうしようかなって思ってた人は、
うん、
来るかもね。
うん。
いや、それも後で、アンケート取ってみようかなと思って。 15日見に来ますかって。
ああ、うん。前回のね、ツーストクラスやったスゴが雨だっただけにね、
うん、
晴れてほしいですけどね、
うん、
どんな様子だったのか。
でも、そうかんだろうな。30代全部がツ
ーストそうですよね。
そうですよね。
80代だから27、8代か。
うん、
なかなかね、ないっすね。
ほぼフルグリッドで、ね、3です。
そっか、練習走行でトランスポンダーつけてタイム順でやるんだ。
うん、
あ、
練習走行って80何台同時に走るの？
奇数偶数、奇数偶数。エニーロさんと僕同じクラスです。奇数奇数なんで。
まあでもあそこのコースだったら40代いてもそんなにあれなのかな。
まあ、ID がいつもやってますからね。
うん、広い、長いし。
はい、ただ、練習速攻、ちょっとだけ、そう考えると、スピード差はあるかもしれないですね。
うん。もう、安全第一。うん。お家に帰るまでが125クラス。
うん。ね、綺麗だったら楽しいんだろうな、ずっと。うん。進まんって思うかもしれないけど。IA の、IA1 のボコボコの後で。
ですね、考えるだけで。
ねえ、まあ、結構でも今ツイッターのコメントに行きますって卒業する
クラス。おお、本当だ、嬉しいな。嬉しいなって僕を見に来てくれるわけじゃないんだけど嬉しいな。
でもね、すっごいなんか汚い話っていうからすると、
はい、
今回、同じ全日本というフォーマットで、
はい、
メハンは、
はい、
あれで全日本ってコースごとですよね。
はい、
80何台分のエントリーフィーが入るわけですよね。
収益でかいですよね。
収益が、
うん、
はい。なるほど。
そうですよ。
いくらぐらいですか ?1 万円。
9000何本です。
そうすると、プラス、まあ、70万円とかの、でかいですよね。
でかいですよね。
で、今別に駐車場とか、そのパドックはもともとその、昔に比べれば今余裕
があるから。
だからそこに入る分には、メーハンとじゃないも変わらず。
はい。
で、進行とかも別に同時にやるわけじゃないから、
はい。
スタッフの数も基本変わらず。
はい。
うん。でかいですよね。
はい。で、出てる人たちは、
楽し
い。まあまあ楽しい感じ。うん。もう9月7日、もう、面白そうですもんね。もう、そのトヨタで、みんなで走りましょうよっていう。いや、走行、下手したら125走行枠を設けてくれる感じなんで。
台数によっては。
うん、いや、もうね、設けてくれる感じだった。
へぇー。うさ、ん、に行くんですか？
いやー、俺行けないんだ。
あ、うん。そしたら、午後の、2本目とかぐらいから、ちょっとこう。
模擬レースみたいな。
そうそうそう、2周だけ、スタート練習兼ねて、うん。
スタートやってきたいですよね。
スタートやってきたいじゃん。
ああ、そうですね、
うん。うん。
で、何速でスタートするのとかね。
そうそうそう。
ちょっと。って、今回は砂か。一緒がいいよ。
そうそう。何速で、何速がいいかちょっとみんなで試しときませんとか。
うん。3速だよとか。
そうそう。またまたって。デニーロさんにはもう3速で言っておいてください。デニーロさん3速で出れるから。
3速
?X だから。
あ、X だから3速
だ。X だから3速です。そう。なんか、やっぱ見てると SNS でさ、何人かの人は出ることを表明してる人もいるじゃん。
うん、懐かしい名前とかもあったり。
あるでしょう、
はい、
あ、そうなんだ。
そうそう。嬉しいじゃん。
うん、
楽しいは嬉しいね。
はぁ、あ、
うん。
ちょっと羨ましいですもんね、やっぱ。
でしょ
う、うん。
まあ。
まあまあ、まあ、
来年だね。
来年以降、うん、あればまた。
うん。
こんなとこですかね、今日
は。で、そして次回決めるの
忘れてた。お、忘れて
た。
そうだ。
あれ、でも、あー、次回か。28ぐらいじゃないですか、ちょうど。
28。
ちょうど。
ちょうど
目ですね、ですね。
28っていうの。
目半も終わってて。
うん。
お、あれも終わってて。
そう、あれも終わってて。ちょっと今、いろいろ準備をしてる、あれ。
そうなんだよね。
あれ、
あれ、そう、あれなんですか。
あれのために今日乗馬も行ってきましたから。
これで打ち合わせもしました
し。しましたし。
65周目かな、次回は。
すげえ。
65か。
65。
なんだかで一番最初に言ってた100回やりましょうねっていう、ちょっとなんか、うん、
見えてきましたね。
見えてきましたね。
はい、いいっ
す。高見、前書きやタマさんから、
うん、ね、高見さん、
高見さん、
高見俊一、
高見俊一さん、
95年かなんかの IA125 チャンピオンです。
すげえ楽しそうですね、そういう人が。でちゃんとタイム順でクラス分けでね、はい、そういう人はクラッシュとかせずに、
そう、
あれ多分ダメですよ、多分クラスその公式練習とかで、
はい、
マシントラブルで走れんかとかになったら
そうです、ね、
最後のクラスになっちゃったりするんですよね、はい、それがちゃんとうまく分かれたら一番最初のクラスガードって早い方のクラスと、はい、まあ偉い早い人たちが
なんかあと、あ、そうなんですよ、とか NB とか NA の若い子、
うん、
若い子なんだろう、全国大会で勝つような子たちもエントリーしてるらしくて、
はい、あ、最近結構通算乗ってますもんね、
はい、まあ、そういう人たちもいるらしいです。
ずっと名阪のあそこのコースはあのにゃーっていうのが途切れないんでしょうね。
かもしれないですね。すごいよね。
うん。
ペン、
もう。
あーってなってプラグ変えてくる。
プラグ変えて。
お疲れして。いやー、楽しそうだなー。 GoPro もゆくゆくは良くなっていくといいな
ー。そうですね、
はい、
やっぱヘルメットがいいですよね。その
ヘルメットがいいです、
視線とかも。
そうです、そうです、うん、でもきっとヘルメットがいいことはMFJ も知ってて、
うんうん
うん、だけどなんか理由があるみたいで、う
ん、GoPro 8がそういえばもうすぐ発売されるらしいですね。
あ、やっぱそうだよね、うん、どうなるんだろうね8。そんなこと言うから7のでっかいバッテリー
だ
し、
バッテリー ね、うん、
あ、ないんだ、
もうすぐなくなっちゃう。
あ、
GPS 拾ってるせいか。
切れるのかな、あれ GPS、 わかんないけど、
わかんない。電池の持ちが悪いね。
ただ性能は本当にいいですね、
うん、
GoPro7
いいよね。
いい写真も撮れるし、あの広角レンズ、
うんうんうん、
いい写真撮れるし、
うん、いや、次は9月7日と15日、また会場でお会いするのが楽しみだな。
森も雨が降らなければ家族で行きます。
うちも雨が降らなければ家族が来ます。
うちも
、うん、
来るって言ってたらさ、
雨が降ったらまあ俺だけになるか、まあ行かないか、
うん、待ってます。
はい。
はい、
はい、じゃあ今回は64周目はこの辺で
です。サスペンション位置にこの雑誌置いてます。
はい。
欲しいから、これ来なかったら、
ずっと置いてます。
ずっと置いてます。ずっとこう読んじゃうかも。翻訳できるようになっちゃった。
これ、ポスター付きなんで。
あ、いいですね。と、はい、いうことで、
はい、
64周。